はい、お客席ください。それではですね、本日 のゲストの紹介をですね、収録委員会の方よろしくお願いします。
はい、じゃあ紹介させていただきます。柴田ロータリークラブ、高澤大輔君。
はい。
はい、ありがとうございます。それでは小山会長、会長挨拶をお願いします。
はい。こんにちは。今日はちょっと少ないですね。この前は、結構いましたけども、今日はなんか少ないなというような印象を受けます。先週、私早退いたしまして、今日もまた早退させていただきますけども、実はおばが亡くなりまして今日が人なのかなと、皆さんも純不動ですんで、70だから80だから90だからって、50でもちょっと行く方もいらっしゃいますんで、お気をつけいただきたいと思います。この間テレビ見てまして、日本で一番年長者の方が男性なんですね。で、122歳でしたか。で、女の方が確か110いくつだったかな。で、世界で日本のその男の方が一番最年長なんだそうです。で、関東1都5県で、100歳以上の方が、1万5000人、これ日本全国にしたら何人いるのかなと思ったんですけども、そこまではテレビでも言ってませんでした。そのうち9割が女性なんだそうです。だからやっぱり女性は長生きするんだなと。男の方、特にお酒をいっぱい召し上がる方、私も含めてなんですけども、気をつけなきゃなと、葬式なんかばっかり行きますとなんかそんな話が出てきまして、この前お寺さんの話だったんですけども、人間はなんで死ぬんだ、なんで病気で死ぬんじゃないんだそうですね。人間は生まれたから死ぬんだと、そういうふうに言っておりました。それを聞いたらなんかほっとしたっていうか、あ、皆さんやっぱり一回は死ななきゃダメなんだ、生まれたんだから、死にたくなかったら生まれなきゃいいんだ、さ、なんかそういうふうに悟ったら気が楽になりました。皆さんも、体には気をつけて、私も今日はまたすいません、早退させていただきます。よろしくお願いします。
星野監督、感想をお願いします。
はい、こんにちは。それじゃあ幹事報告させていただきます。 RI 第2560地区ロータリーデーの協力のお願い、参加者5名、報告のお願いが1社来ております。ぜひお願いいたしますということでございます。そしてもう一つ、新会員 推薦承認商品贈呈、これ今年度ですか、伝野さんが、今年度から入ったっていう、入会したということで、そこの新入会員じゃなくて推薦者に、今年初めてバッジを贈呈するということで、伝野さんの推薦者が、小泉茂君、あれいない、あ、いた、ちょっと前に出てきていただけますか。記念品のがあるそうなので、
会長、
はい、
これは
勝手でや
ん。中身にお金でも入ってるから。
じゃあこれ。
はい、
ありがとうございます。
はい、こんなふうに勧誘を推進された方されますと18金のロータリーバッジかなと思いますが、それもらえるそうなので一生懸命会員入れましょう。あと今月の23日インターシティミーティング月岡で政府園でやります。それの参加者もう一度発表しますので、バスが12時45分地域交流センターに出ますのでよろしくお願いいたします。伝野くん、遠藤くん、長谷川くん、畑野くん、今川くん、石井くん、神田くん、木戸くん、小池くん、小山くん、水島くん、大堀くん、大滝くん、佐藤くん、須藤くん、鈴木くん、富永くん、吉田くん、以上19名で行きますので、一つ時間に時間を忘れず地域交流センターまで来ていただければバスが出ますのでよろしくお願いいたします。患者報告以上です。
はい、どうもありがとうございました。それでは委員会報告、委員会の報告のある委員会の方ございますか。はい、ないようですので、出席委員会。
出席委員会から報告させていただきます。9月3日、会員数50、当日出席者46、当日欠席者4名、メイクアップ4名ということで、9月3日 100% にいたしました。本当にありがとうございました。9月10日会員数50、当日出席者38、当日欠席者12、メイクアップ6名とガタッと落ちまして88%。9月11日、本日ですが、出席者36名、欠席者15名、メイクアップ2ということで 76%。 なるべく 100% によろしくお願いします。以上であります。ありがとうござい
ました。はい、どうもありがとうございます。それじゃあニコニコボックスお願いします。本日のボックスを紹介させていただきます。佐藤裕君、先週は本家内の誕生日プレゼントありがとうございました。北口です。鈴木豊君、先週の例会は休みましたが八木会員が花を届けてくださって顔が赤くなりました。よく考えたら誕生プレゼントでした。さらによく考えたら女房の誕生プレゼントでした。サッチです。馬場清君、20周年記念誌編集作業終わりほっとしました。サッチです。北野松尾君、先日高橋正明さんの息子さんがサーフィンの最中溺れた人を救助して表彰されたことを新聞で読みました。ありがとうございます。サッチです。
はい、どうもありがとうございます。若干時間が早いんですけれど、クラブ協議会に入りたいと思います。幹事お願いします。
はい、それじゃクラブ協議会に入りたいと思います。本日 のクラブ協議会なんですが、前回地区会員でもあります、職業奉仕の地区会員でもあります、小泉君より、職業奉仕とは何か、これは皆様もご存知の通り、職業奉仕、社会奉仕、どれが正しいのかというのはまずわからないと思います。それで今回の IM の、IM でもこの問題というか取り上げられますので、皆さんで、検討して、社会奉仕、職業奉仕の違いを勉強していただければと思います。それじゃあ小泉君よろしくお願いいたします。
こんにちは。どうしようかなと思っておりました。3時から、ゴルフやってる時にあのさというような話がありまして、もうちょっと早く教えてくださいなって言ったんですけど、その後のゴルフが楽しくてすっかり忘れておりまして、今日だったっけって話しましたら今日だっていうことなんで、ちょっと話がまとまりませんが、お話をさせていただきたいと思います。時間がたっぷりあるんで、ちょっと、読んでみたいものがございます。皆さんの中で、決議23の34という言葉は聞いたことあると思うんですけども、これの全文を読んだ方っていらっしゃいます？決議23の34って岸さんや馬場さんはよく読んでなさると思うんですけども、ロータリーの話をするときに、アイサーブがどうの、イーサーブがどうの、職業奉仕とは何ぞやという、社会奉仕とは何ぞやという話をするときに必ず出てくるのがこの23の34の決議だそうでございます。で、23というのは1923年の34番目という意味で、1923年に作られた、ロータリー創創期にロータリーはこれからということで、その中で採択されたものということで、読ませていただきます。ちょっと長いんですけども、予想外に時間がたっぷりございますので読ませていただきます。ロータリーにおいて社会奉仕とは、ロータリーのすべてがその個人生活、事業生活および社会生活に奉仕の理想を適用することを奨励育成することである。この奉仕の理想の適用を実行することについては、多くのクラブが会員による奉仕にその機会を与えるものとしてさまざまな社会奉仕活動を進めてきている。以下に掲げる諸原則は、ロータリーおよびロータリークラブの指針として、また社会奉仕活動に対するロータリーの方針を明確に表すものとして適切であり、また管理に役立つものであることを認め、これを採用するものである。今社会奉仕活動に対するロータリーの方針というような話をしましたが、この時にはまだ社会奉仕活動というふうに規定されたものではなく、これがロータリーの基本の方針に対する考え方という捉え方をした方がいいと思います。一つ、ロータリーは基本的には一つの人生哲学であり、それは利己的な欲求と義務およびこれに伴う他人のために奉仕したいという感情の間に常に存在する矛盾を和らげようとするものである。この哲学は奉仕、長賀の奉仕の哲学であり、これは最もよく奉仕するもの、最も多く報いられるという実践的な倫理原則に基づくものである。二つ、本来ロータリークラブは事業および専門職務に携わる人の代表としてロータリーの奉仕の哲学を受け入れ、次の四つのことを実行することを目指している人々の集まりである。まず第一に、奉仕の理論が職業および人生における成功と幸福の真の基礎であることを団体で学ぶこと。第2に、自分たちの間においても、また地域社会に対しても、その実際例を団体で示すこと。第3に、各人が個人としてこの理論をそれぞれの職業および日常生活において実践に移すこと。そして第4に、個人としてまた団体としても大いにこの教えを説き、その実例を示すことによって、ロータリアンだけでなくロータリアン以外の全ての人々が理論的にも実践的にもこれを受け入れるように励ますことである。 3. RI は次の目的のために存在する団体である。 ロータリーの奉仕の理想の擁護育成及び全世界への普及、ロータリークラブの設立、激励援助及び運営の管理、一種の情報交換所として各クラブの問題を研究し、また強制でなく有益な助言を与えることによって各クラブの運営方法の標準化を図り、社会奉仕活動についてもすでに広く多くのクラブによってその価値が実証されており、 RI 定款に掲げられているロータリーの綱領の趣旨にかない、これを乱すような恐れのない社会奉仕活動によってのみその標準化を図ること。4、奉仕する者は行動しなければならない。したがってロータリーとは単なる心構えのことを言うのではなく、またロータリーの哲学も単に主観的なものであってはならず、それを客観的な行動に表さなければならない。そしてロータリアン個人もロータリークラブも奉仕の理論を実践に移さなければならない。そこでロータリークラブの団体行動は次のような条件のもとに行うように進められている。いずれのロータリークラブも毎年度何か一つの主だった社会奉仕活動を、それもなるべく毎年度異なっていて、できればその会計年度内に完了できるようなものを講演することが望ましい。この奉仕活動は地域社会が本当に必要としているものに基づいたものであり、かつクラブ会員の一致した協力を必要とするものでなければならない。これはクラブ会員の地域社会における個々の奉仕を奨励するためにクラブが継続的に実施しているプログラムとは別に行われるべきものとする。5、各ロータリークラブはクラブとして関心があり、またその地域社会に適した社会奉仕活動を自主的に選ぶことについて絶対的な権利を持っている。しかしいかなるクラブもロータリーの綱領を無視したり、ロータリークラブ結成の本来の目的を危うくするような社会奉仕活動を行ってはならない。そして RI は一般的な奉仕活動を研究し、標準化し、推進し、これに関する有益な示唆を与えることはあっても、どんなクラブのどんな社会奉仕活動にせよ、それを命じたり禁じたりすることは絶対にしてはならないものとする。6、個々のロータリークラブの社会奉仕活動の選択を逸する規定は別に設けられていないが、これに関する指針として以下の準則が推奨されている。 A、 ロータリーの会員の数には限りがあるので、ロータリークラブは市民全体の積極的な支持なくしては成功しえないような広範囲の社会奉仕活動は、他に地域社会全体のために発言し行動する適切な市民団体などの存在しない土地の場合に限り、これを行うこととすべきであり、商工会議所のある土地ではロータリークラブはその仕事の邪魔をしたり横取りしたりすることのないようにしなければならない。しかしロータリアンとしては奉仕を誓い、その理念の教えを受けた個人としてその土地の商工会議所の会員となって活動すべきであり、またその土地の市民として他の善良な市民と一緒に広く全ての社会奉仕活動に関与し、その能力の許す限り金銭や仕事の上でその分を果たすべきである。B、 一般的に言ってロータリークラブはどんな立派な事業であっても、クラブがその遂行に対する責任の全部または一部を負う用意と意思のない限り、その講演をしてはならない。 C、 ロータリークラブが奉仕活動を選ぶ場合に宣伝をその主たる目標としてはならないが、ロータリーの影響力を拡大する一つの方法として、クラブが立派に遂行した有益な事業については正しい広報が行われるべきである。 D、 ロータリークラブは仕事の重複を避けるようにする必要があり、 総じて他に機関があり、それによってすでに立派に行われている事業に乗り出すようなことをしてはならない。 E、 ロータリークラブの奉仕活動はなるべく現存の機関に協力する形で行うことが望ましいが、現存機関の設備や能力が目的の遂行に不十分である場合には必要に応じ新たに機関を設けることにしても差し支えない。ロータリークラブとしては新たに重複した機関を作るよりも既存の機関を活用することの方が望ましい。 F、 ロータリークラブはそのすべての活動において宣伝者として優れた働きをし多大の成功を収めている。ロータリークラブは地域社会に存在する問題を見つけ出すことはしても、それがその地域の地域社会全体の責任に関わるものである場合には単独でそれに手を下すようなことはしないで、他の人々にその解決の必要を悟らせる努力をし、地域社会全体にその責任を自覚させ、この仕事がロータリーだけの責任にならないで、本来その責任になる地域社会全体の仕事になるようにしている。またロータリーは事業を始めたり指導したりするが、一方当然それに関心を持っていると考えられる他の全ての団体の協力を得るように努力すべきであり、そして当然ロータリークラブに期すべき功績があっても、それに対する自分の方の力を最小限度に評価し、そのすべてを協力者の手柄にするようにしなければならない。 G、 クラブが一塊となって行動するだけで足りるような事業よりも、広くすべてのロータリアンの個々の力を動員するものの方がロータリーの精神にかなっていると言える。それはロータリークラブでの社会奉仕活動はロータリークラブの会員に奉仕の訓練を施すために考えられた、いわば研究室の実験としての実験してのみこれを見るべきであるからである、というようなことが書いてございます。23の34決議という、すごく時間が最初あったので読まさせていただきました。これが入ってきたときに、ロータリーとは職業奉仕が全てである、でそのものの基本になるのがこの考え方だというような形で教えていただいたものでありますが、なかなか理解するのは難しいなと思っています。それで今日は、星野幹事の方から職業奉仕と社会奉仕の区別等について、話しようということだったので、少し、そちらの方の話をさせていただきます。もともとロータリークラブができたのが1900年代初め、とにかく儲けらおねの勝ちというような中で、あんまり人と気心の知れた人と、やれるような世界ではなかったと、まあ、いつ、破産してしまうか倒産してしまうか、騙されるか騙すかみたいな、それでも儲かった分の勝ちのような時代の中で、なんとか自分たちだけでも、気心知れた中で、うまくやっていけないかというようなことが始まりだったと聞いております。ロータリークラブシカゴでできたわけですけども、これと同じようなものは全米にいっぱいできて、それでその仲間内だけで母系取引をやっていたと、まあ、あるクラブでは原価で取引をするというようなこともやった、クラブ員の中だけではそういうことをやるということをやっていた。で、ある時に、もうちょっと人数増やしていかなきゃいけないからということで、あんたも入りなよと言われた、まあ、そしたらその人は職業を持って生活している以上、自分たちだけが儲けるというようなことをやっているあんたたちのようなクラブは絶対早晩潰れるよと、社会に対してきちんとした形で恩返しのできないようなところには入りたくないという、コリンズという人がそういう話をした。その時に 行き詰まりを感じていたポール・ハリスはそれじゃということで、すぐ定款を変えてその方を迎え入れるような形で、また、職業奉仕について、この人が作ったと言われているシェルドンなんかも入れて、クラブをただのサロン、自分たちだけが設ける世界からそうでないものに変えていこうとしたという時期があったそうです。当然、自分たちだけでいいことしようやという人間たちが集まったわけですから、その中ではけんけんがくがく非常に、悪い雰囲気になることも多かったそうです。今のようなロータリー一生懸命、奉仕の理想になんという形に、していこうとする人たちと、いや、自分たちがそんなに儲からなくなるじゃないかということで、そんなことはやめようと、今まで通りサロンでいいよというようなことがあったそうです。結局は、ポール・ハリスはそうしたということになってますけども、ポール・ハリスも一旦は離れ、それから、シェルドンもロータリーを離れています。ただその中で、今言った23-34決議、このあたりからきちっとした形で社会に対して、奉仕していくことにしようというふうな形ができていったというようなことです。シェルドンが、実際1911年、から職業奉仕についての話をしてますので、職業奉仕っていうのはどんなものかっていうことで話をさせていただき、いたします。職業奉仕というのはいろんな言い方をなされていますけども、そのシェルドンが最初に提唱したものは、シェルドンが、ビジネススクールをやっていたと、ビジネススクールの中で教えていた、顧客を大事にしていくこと、継続的な顧客を大事にしていくことが事業の継続発展につながる、最もよく奉仕するものが最も多く報いられる、ロータリーの言葉にあります。ことが、1902年くらいかな、そのビジネススクールをやっていた時のシェルドンの言葉で、ロータリーのために作った言葉ではないらしいです。でこれが職業奉仕の原点となる考え方で、ロータリークラブはそのシェルドンのビジネススクールの考え方をそっくり受け入れたという形になっています。でもう一つ、長賀の奉仕というようなもう一つのモットーがございますけども、これは、これも、いろいろ、説はあるんですけども、ロータリーのメンバーはどうしても、職業を持って、生活なりわいを立てているということで、その前には有名な、フランク・コリンズが、言ったという、これがサービスモクセル、メッシというような、自分をなくして、奉仕をするというような言葉を言ったというようなことで、ロータリーはそっちの、自分よりも周りの人の幸せを考えるんだというような言い方をする方もいらっしゃいますけども、もともとこの方は、この時の全文の要約すると、自分たちだけいいことをしてなくて、ちょっと自分たちの仲間以外にもお裾分けしようやというような形で、 サービスノックセルフというような言い方をなさったようです。ただ、その中で、どうしてもそれでは食べていけないわけだから、あくまでも自分も食べれるだけはあのことはやりながら、周りにもそれを分かち合うというような形に変わっていた。それが、そのあたりから、23の34決議のところまでできちんと固まったという形になると思います。で、職業奉仕っていうのは今は、日本では倫理公用運動というような形でお話しするのが、去年、地区大会の講演をしていただきました、先生、それから、地区協議会のところで、話をしていただいた広畑先生なんかは転職論、アダム・スミスのところから来ている。だから、先ほど紹介したシェルドンはあくまでも商業ベースの中で経済活動、顧客を第一に考えることが結果として倫理行為をするし、そこに取引先を含め関係する人たちが幸せになっていくというような言い方をしております。ただどれが正しいかっていうのは皆さんがここで判断することだと思いますが、ロータリーの、古い文献の中に1946年に出された、中に奉仕こそ我が務めというのが ありまして、この文献の中に職業奉仕の持つ意味を理解することが理解しようとしますと、あなたの事業、あなたの日常の仕事はあなたが代表している職業分類に示されている職業を意味するのです。この職業分類を保持するという特権は義務を生じます。一業種一人ということでロータリークラブの会員になっている、その業種の代表をしているという意味です。この職業分類を保持するという特権は義務を生じます。それはロータリーをあなたの職場で活用すること、つまり自己に優先して奉仕をすることを行動原則、行動方針とすることですと明記されております。そして職業上の顧客、患者、生徒等が、要するに取引関係する方たち全てですね、求めるものについて考慮するとき、常に彼らの最大利益になるような行動、なるように行動することが奉仕こそ我が務めにかなうことであり、それはすなわち職業奉仕を実践していることを意味するというような書き方がされています。職業を通じて関係する全ての人々に役立つことをするためには職業を歪めない確固たる倫理観が必要です。この明快な職業倫理観を礎として奉仕によって生じるプロフィッツ、果実を職業世のこの果実を、世の中の人々と一様に分かち合おうとする意思の表現がロータリーの職業奉仕なのです。還元すればこの行為は自己の職業の価値を高めることでもありますというふうな言い方をしています。ロータリーがなぜ他の団体と違うというのは、その職業をすごく大切にしていると、職業を通じて、自分たちの やることが常に相手のことをおもんばかる、相手を気遣うというような形で仕事ができていくことによって、初めて自分たちの生きる場所ができてくる、また、周りから認められる、儲けたお金で寄付をすることによって、それが大きなお金であれば周りが、ああ素晴らしいねというような形のものではなく、またある目的を持って、お金を集めたりして、それによって社会に貢献をする、行動をするというような形では全く違う ロータリーの中でよくアイサーブと言われるように、自らが物事を行っていく、一人でやるというような中で、その意識を常に自分の行動規範にする、職業において、その辺のところでいろんな言い方が出てくるんだと思いますけども、あくまでも商売上、経営上、相手を大切にすることが継続的に発展をし、していくというふうに捉えていくのか、相手のことをおもんばかってやることが利益以上のもの、シェルドンは、田中先生なんかはあくまでもそれはお金で換算される利益であるというような言い方をしますが、他の方たちはお金以上の別なものも一緒についてくるというような言い方をなさいます。何にしろ結果として、シェルドンなんかは結果としてついてくるものは様々なものがついてくるが、顧客を大事にしていくことが継続的に事業を発展させていって、それで利益を生むことなんだ、これが職業奉仕なんだという言い方をしています。日本のロータリアンはそれ以上のものが得られるんだと、幸せ、精神的な果実もそこについてくるというような言い方をおっしゃっていますし、倫理を最優先で考えていったときに結果として利益がついてくるというような言い方をなさる方もいます。ただやることはここのロータリーの目的の中でもあるように、どうしてもその自分たちの仕事があくまでも相手をのことを気遣い、愛という言い方をする方もいらっしゃいますけれども、相手のこと、相手に利益がきちんとあるように、事業展開を行っていく、これが職業奉仕なんだというような言い方をしているかと思います。形、どっちが自分の方に合っているかでもう私はいいんだと思います。どちらがどうたり、固くなにロータリーの職業奉仕は別なんだ、あくまでも事業から出てくる利益だけなんだというような言い方をなさる方もいますけども、そうでない部分もあっていいのかなと思います。で、先ほど幹事の方から社会奉仕と何が違うんだという話がありましたが、例えばお医者さんが休日に無医村に出かけてって見る、この辺は職業奉仕ではなくて社会奉仕という捉え方をする。で、職業のあくまでも事業の中でその精神で、事業を営んでいくというのが職業奉仕という捉え方の方がいいんだと思います。ただ時代とともに、いろいろな捉え方が出てきて、RI では職業宣言というような宣言をして、クラブでいろいろやりなさいというような形も出てきています。で、それは今度は少し違うんじゃないかというような話も、先ほどのように人は個人がその理念の中でやっていくんだというふうに捉えている方たちは言い方をしてますが、今、自分たちが自分たちの仕事にの、何て言ったらいいんでしょう、例えば、子どもたちの職業体験とか、それから就職する時の職業に対する捉え方とか、そんなようなことを教えることも職業奉仕の一つだというような形で出ていることもありますが、もともとの意味からすると少し違うのかなというように感じます。あくまでも自分の常の業務の中で、職業を、倫理観、なんて言ったらいいんでしょう、 常に相手のことを思う、自分以外のことを、人たちのことを考えた仕事をしていくというのが職業奉仕ということでいいのかと思います。で、えらいいっぱい時間が終わっちゃってるんだけど、皆さんの方から何かありますでしょうか。聞きたいことは、説明がすごくまとまってなくて申し訳ないんですけども、質問ありますでしょうか。幹事どういたしましょうか。
はい、小池さん、今度のインターティーミーティングで5分間スピーチ、この職業奉仕でスピーチをするんですが、なんかご質問わからない点ございましたら今のうちで。
こっちが違う。
はい、まあ、すみません、23日の件が非常に1週間前として、私も非常に今、戸惑っている感じがあるんですが、まあ、以前の、なんですか、委員会で同じお話をこういただいて、理解できたかというと、まあ、正直、より複雑になって分からなくなっちゃったなというふうな
説明の仕方
状況でもありますし、まあ、どうなんでしょうか、単純に私は職業奉仕、まあ、その職業を奉仕するということはどういうことなんだろう、その言葉だけで非常に迷っているんですね。で、奉仕というのは、まあ、イコールサービスとか、だから職業サービスってじゃあどういうことなのかなというところが本当にこう最初のどこかからしてわからなかったところがあるんですけども、まあ、そのこの間お話聞いて捉え方がシェルドン肌の定食肌のギギ肌のというのあるからこそ余計分からなくなるのかなと思って、で、どういうものなのかということで一つまた決まらないというところをまた複雑になっているのかなというふうに思うんです。ですから、まあ、なかなかちょっと質問という質問もできないんですけども、まあ、本当結論のない、まあ、どうなのかななんていうふうには考えてたんですけど、その辺ちょっと私もまあそういう説明を多分23日はするのではないと思うんですけど、その辺なんかこうよりこう明確に鮮明になるような何かちょっとお話でもいただけるとありがたいなと思いますが、よろしくお願いします。
すいません、喋るもんがちゃんと準備をしてこなくて、理解できるような話ができなかったということで、奉仕という奉仕という言葉が一番のネックなんだと思います。奉仕をサービスを奉仕と訳したっていうところが一番分かりにくいことなんだと思います。例えば職業奉仕、ボケーショナルサービスっていうシェルドンが、まあ、言ったことがそのままロータリーが受け入れて、たわけですけども、シェルドンはボケーションっていう言い方はしないんですよ、ね、単純に職業、英語で私発音悪いんで言えないですけども、単純に職業、ボケーションっていうのは聖職者が神に対して行うような、聖職者の仕事をボケーションで、ボケーションなるサービスなんで、例えば一番、まあ、そっちの神様に近いような話をすれば、聖職者が神に対して行う行事というような形になります。で、そういうふうなものとして捉えられるわけじゃないし、で、単純に英語でいう職業というもので最初は言ったみたいですけども、ヨーロッパやイギリスの方に、そのロータリーが入っていこうとしたときに、そこでイギリスではボケーションという そこからボケーションっていう言葉になったみたいですね。ボケーショナルサービスっていう形で、どうしても職業に対する思い入れの違いなんだと思うんですけども、そういうふうになった。サービスっていう言葉は奉仕っていうふうな形で、短い言葉にしようとした時に奉仕になったと思うんですけども、サービスは相手のことを思いやる、おもんばかる行為というふうな形で訳した方が、それをどうしたらいい言葉になるのか、その辺は分かりませんけども、そういうふうに訳せば、そういうふうなものだということであれば、常に職業を通じてそこに関わり合う人たちが幸せになれるように、みんなが利益が分かち合えるように、そこから出てくる利益が分かち合えるようにと、そのまんますんなりいきますよね。サービスという言葉を、思いやる行為という言い方をすれば、だから奉仕っていうとなんかこうちょっと違うのかな。だから相手をおもんばかる行為というのをサービスというような訳し方をすれば、そうすれば職業奉仕っていうのは、相手を、職業において相手を思いやること、自分だけの利益を求めないで、そこに関係する取引先や、その製造や販売に携わる人々全てにおいて利益になるように考えていく、そうすることによって自分の生きる場所もできていく、それが職業奉仕なんだというような捉え方をした方がいいんだと思います。だからそうしたら分かりませんか。そのサービスっていう言葉、向こうで使ってるサービスっていう言葉と、日本で私らが今意識する奉仕っていう言葉のギャップなんだと思うんです。だからその辺のところがどうしても分かりにくくなっていく。奉仕をするっていうと、奉仕っていうと無償のものというような形で、捉える、どうしても捉えてしまう、そういうふうに捉えてしまうと、どうしても理解ができなくなっていくと思うんですよね。だからサービスっていう言葉を別な形で捉えていく、この間の深川先生は愛だっておっしゃってたし、広畑先生は相手をおもんばかる行為だと言い方をするし、田中先生みたいにシェルドンが一番っていう人たちは、それはあくまでもビジネステクニックっていうか、ビジネステクニックなんだという、それは利益、継続した顧客を生んでいくための商売上の方法なんだという言い方をなさいます。ただ私はサービスという言葉がとにかくそういうふうに相手をおもんばかっていく、自分のことだけを考えないものというような捉え方をしていけば理解できるんじゃないかなとは思っています。はい、すいません、はい、よろしいでしょうか。はい、
補足で感じたことを話していいですか。職業奉仕に関してはその3つほど見解があるわけですけど、私が始めたロータリーになって職業奉仕はこれだと思ったのが田中先生がそのシェルドンの話なんですけど、で多分その話は実際仕事してる時間ぴったり来ると思いますので、その辺の話をして実は見解実際3つあるけど皆さん考えてください程度の話でいいのかなと思うんですけれども、あと職業奉仕ってことも英語の日本語訳っていうのは複雑ですから、単純に考えるとロータリアンの職業活動、ロータリアンとしてあるべき職業活動、ロータリアンとしてあるべき社会活動っていう奉仕というのをあえて日本語の活動という言葉に変えて、そこに主語ロータリアンとしてとかです、日本語主語なくても言葉立ち上がってしまいますから、主語を加えると で、モンゴルとかいるともう少し理解しやすくなるんじゃないかなと今の話の中で思いました。法師って本当に誤解されること、日本人の場合は誤解されることですし、アジア人の中ではもう当たり前の感覚なんですね。あのヨーロッパ、アメリカ人の感覚その辺がずれてまして、商売やるときには真面目にやらなきゃダメだ、百姓やるときには真面目にやらなきゃダメだってことで、職業法師の基本的な理念は日本人、そしてアジアの人たちにたくさん持たれてると思うので、それにあえてアメリカにそれる必要ないのかなと、子供も変えちゃっていいのかなというのが私の印象です。余計な話をします。
はい、ありがとうございます。おっしゃるように、活動って言った方がすっきりするのかもしれないですね。で、言葉っていうのは器なんで、そこに何を盛るかっていうのはその人その人のものだと思うんですよ。だから日本人はその中にいろんなものを持ったって言った方が正解なのかなと思うんですけど、いろんな白いお皿のところに、お魚持った人もお肉持った人も美味しければいいでしょみたいな感じだったのかもしれないし、言葉は器なんで、そこに何を盛り込んでいくかはその人だと思います。ただ今高橋さん言ったのはすごく分かりやすいと思います。その職業活動っていうのはあくまでもその顧客を継続的に得て、事業を継続発展させていく、これが職業人であるロータリアンの集まりなんだよという、でそこに、いろいろなものが結果として、さまざまなのがついてくるという言い方をした方がより分かりやすいのかなと思います。はい、ありがとうございました。すいません、以上で終わります。
はい、ご紹介大変分かりやすいご説明ありがとうございます。これは永遠の多分テーマでだと思いますが、どこで職業奉仕、社会奉仕を分ければいいのかというのは分からないと思います。また機会がありましたらこういう勉強もしたいと思います。以上です。
はい、今日はね、大変どうもありがとうございました。若干時間がずれ込みましたけれど、これでですね、大変さんの見解を終了いたします。終了の検証は副会長の片山の会長をお願いします。
全地区職業奉仕委員長小泉君ありがとうございました。じゃあ終わります。